はい、皆さんこんばんは。八兵衛ラジオの高橋です。新潟県阿賀野市を拠点にお米と蜂蜜とお花畑を農福連携で作っている農家です。その農家が自身の滑舌の改善とトークスキルのアップを目指して始めた八兵衛ラジオ、本日は、桜の植樹を、スタートしておりますという内容でお話をしたいと思います。ですね、八兵衛ではですね、そのお花畑プロジェクトと、題しまして、まあ、耕作放棄地だったりを、まあ、活用しながら、春は菜の花、夏はひまわりだったりの、蜜源植物の再生活動を、まあ、行っております。それが2017年から、まあ、スタートして、今年で7、8、9、11、2、6年、丸6年経ってところなんですね。で、その中でですね、そのお花畑プロジェクトの一環として、草花の花だけではなくてですね、樹木に咲く花も、どうにか、増やせないかなというところで始めたのが、山桜の植樹になります。で、まあ、こちらはですね、普通の畑とかにね、まあ、木を植えることはできませんので、まあ、山を借りてというかですね、そこもまあ実際耕作放棄されていた、せざるを得なかったといった方がいいですね。まあ、柿の、畑を、借り受けまして、そこで、今から3年、4年、5年ぐらい前から本当はスタートしているんですね。で、まあ、最初はですね、本当に、まあ、自分たちだけで、まあ、苗木を、まあ、購入してきてですね、その、古くなった柿の木を、まあ、伐採して、その後に、まあ、桜の植樹をするということを、まあ、取り組んでいたんですが、どうしてもですね、もともと考えていた、まあ、植樹っていうのと若干異なるとか、だいぶ異なるというか、もともとはですね、植えてしまえばそれで、まあ、大きくなるのを待つだけだなと思っていたんですが、実際やってみるとそんなことはなくてですね、まあ、山なので、その、なんていうかな、すごく強い、生命力の強い、まあ、草であったり、その、まあ、鶴だったり、ツタといったですね、要は巻きついてくるような草がすごく多い場所だったんですね。で、そうすると、まあ、何が起きるかっていうとですね、まあ、ちっちゃい、まだね、その幼木というか苗木なので、くるくるっと巻かれると、すごいしなるように、まあ、ひん曲がってしまうんですよね。で、そこに、まあ、冬の雪が降ってしまうと、ボキッと折れてしまうと。で、そういうことがすごくあって、まあ、以前もちょっとね、だいぶお話ししたことあるんですが、トータル、何本でしょうかね。100本から200本ぐらい多分植えているんですが、半分以上は多分そんな感じで、まあ、ダメになってしまうと。で、夏場とかですね、春からまた草刈りを頻繁に行えばいいんですけれども、なかなか、まあ、本業というかですね、その、まあ、養蜂であったり、水と、まあ、お米作りの方が、なかなか、時間を取られる仕事が多いので、そこまでその手をかけれないというところで、まあ、なかなかその進捗具合があんまり良くないような感じではあるんですが、なんとか継続していると。いうところです。で、もともとその八兵衛だけでやっていたところにですね、まあ、農福連携なんかもするようになって、で、またその手伝ってくださる人が増えてきたりっていうところで、3年ぐらい前からですね、割とちょっとまあ、うまくいきだしたというわけではないんですけども、その一人でやっている時よりはだいぶマシになってきたかなという感触があります。で、今年もですね、まあ、毎年その冬、11月末とか12月頭ぐらいに、まあ、植樹をするんですが、今年もですね、その、まあ、福祉事業所であったり、その大学さんなんかにも声掛けしながら、まあ、やろうとしていたんですが、なかなかですね、その、今年の冬の天候がすごく悪くてですね、11月までは結構良かったんですよ、天気が。で、暖かい日もあったりして、で、その間にですね、植える場所のまず草刈りなんかをずっとしていまして、まあ、インスタグラム見ていただけるとわかるんですが、稲刈り終わって、まあ、そのミツバチの越冬の準備もしながら、その、まあ、山の草刈りをずっとやってたんですね。で、草だけだったらいいんですけど、その笹がすごく多くて、笹ってね、刈り払い機で刈れないんですよ、なかなか。硬いし、その、なんていうかな、弾力性があるっていうか、笹の木の幹になる部分っていうのがすごく、まあ、強くてですね、その専用のその 歯を歯で刈らないと刈りづらいみたいなのがあったんですけど、まあ、それをまあ普通の刈り払い機で仲間強引に買ったりなんかして、まあ、当然進み具合が悪くなってしまうんですよね。まあ、そんなことをしながら、まあ、11月終わってよし12月になったし、まあ、そろそろ植樹しようかなというタイミングで今度雨がずっとね降り出して、でたまにね雪なんか降ったりしてですね、まあまあ、なかなかその、みんなで集まって木を植えるっていうところが、できずにいるのが正直なところです。で、今年はですね、昨年まではその山桜っていうですね、まあ、普通のソメイヨシノの桜よりも若干ちょっと遅咲きの、桜をずっと植えていたんですけれども、たまにはですね、ちょっと違う桜も植えようというところで、一度ね、以前、植えたことがあるんですが、ユイザクラ。結ぶ、漢字で結ぶって書いて桜って書いて、ユイザクラっていう桜が、あるんです。で、これ実は阿賀野市、新潟県阿賀野市が、まあその産地、原種がそこにあるっていうところで、で、普通の桜と何が違うんだっていうとですね、色がね変わるんですよ。最初白い花がバッと咲いて、その後になんかだんだんそのピンクかかって紫かかってくるみたいな、その2色ぐらいのその花の色を見せるちょっと珍しい、桜でですね、でこちらの、まあ苗木をその原木から取って、苗木 を、まあ、育てて販売してる何て言うかな、造園屋さんが、まあ、同じ市内に、まあ、あるんですよね。でそちらにちょっとお願いして、またちょっと譲っていただいて、で以前もね、ちょっと買わせていただいたこともあったりとか、うちの取り組みもまあ少なからず知ってくださっているので、少しね何本かおまけしてもくださったりして、でそれをまあ植えるような予定に今しております。で普段その植える山桜は割と大きいやつですね。1メーターから 2メーターぐらいの間、要は大人1人ぐらいの身長のものを植えたりしてたんですが、ユイザクラはちょっとちっちゃい苗木しかなくてですね、本当に何だろう、膝丈ぐらい、50センチから1メーターあるかないかぐらいのものをまあ植えるんですよ。なのでなかなか今度ね、その管理がまあ大変にはなってはくるんですが、まあまあそれはそれで、まあ、頑張るしかないなというところなので、まずそれを植樹しようというところで、本当は大勢で集まってその記念撮影とかね、その集合写真撮ってわーって植えるっていうちょっとイベントチックなことをやりたかったんですが、今年ちょっとそれがまだできていなくてですね、なかなかその、まあ、コロナもあって、大勢が集まるということができてないんですが、まあ、少しずつですね、まあ、私一人で植えたりしております。で半分近く、今年は40本ぐらい植える予定でいるんですが、半分ぐらいは植えてしまって、でその後ですね、追っかけるように今養生っていうか、その冬囲いをしまして、であと別な去年一昨年植えて、まあ、だいぶ大きくなっているものに関してもですね、そのいつも、まあ、お手伝いに来てくださる方がいらっしゃるんですけど、その人に、まあ、お願いして、まあ、冬囲い、雪囲いの方を進めているような現在の状況です。で、まあ、そろそろですね、本当に、まあ、雪が、本格化してきそうな、まあ、冬に突入しそうな雰囲気もあるので、来週ですね、一気に片付けて、その仕事を全部終えられればなと思っておるところが、今の気持ちです。ただ、ちょっと一つですね、まあ、心がかりというか、なんか気がかりなところが、まあ、あって、全然その普段の仕事では全くないんですが、子供のピアノの発表会があるんですよ。来週、18日、次の日曜日ですね。明日が日曜日で、翌週の日曜日になるんですが、実はその、まあ、子供の発表会、ピアノの発表会があって、まあ、子供がまだ弾くだけだったらいいんですけど、親子連弾っていうのを、実はやってまして、長男と今、長女が2人ピアノやってるんですよね。で、長男が、まあ、もう始めて4年、5年ぐらい経って、まあ、発表会も3回ぐらい経験してるんですけども、まあ、毎度ですね、その、まあ、親がね、弾けるパターンの場合、その、まあ、親子で連弾をしてもらうっていうような、まあ、強制ではないので、全然断ろうと思えば断れるんですけども、そういうのもどうですかみたいなのを先生からいただいた話をいただいておりまして、まあ、うちはですね、たまたまその、まあ、うちの、奥さんも弾けますし、 あの私もまあちょっとだけど弾くことがまあできるとかできたんですね。なのでその長男の発表会に関してはずっと私が一緒に今連弾をいつもしていたんですが、どうしてもですねその仕事にカッコつけてどうあの練習をサボるっていうか、なかなかちょっと仕事優先にしてしまうこともあって、ギリギリまでちょっとその練習しなかったりもしていたんですが、だんだんその子供のレベルが上がってくるとその課題曲も当然難しくなってくるわけで、まあ、子供はですねその連弾と、まあ、独奏って言って2曲弾くんですが、大人はまあその連弾の方だけでまあいいんですが、難しくなってくるわけですよ。そうすると当然ね、普段そのピアノなんか一切弾いてないので指が動かないし、まあ、楽譜なんかも読めなくなってくるのでちょっとまずいなっていうので、だいぶ以前よりは早くスタートをしたつもりの練習がですね、なかなかちょっと何て言うかな、追いつかずにいます。かつその仕事もどうしてもやらなきゃいけないことがあるので、ちょっといろいろな面でその何て言うかな、ケツに火がついてるような現在の状況です。で今日土曜日で、明日がまあ、一応発表会の予行練習というところで、その出る方は一応全員集まって、まあ、どうしても行けない人はもういるんですけども、行ける人は全部集まって一回その順番プログラム通りに一回そのみんなの前で弾く予行練習みたいなのが明日あるんですよね。なのでちょっと まずいなと思いながらも、まあまあ開き直ってですね、あと1週間もとりあえずまあそのやれることはやらなきゃなっていうので一生懸命練習しております。はい、別にねどうでもいい情報だったんだけど、そんなのがあって、その食事もあってみたいな、でミツバチの越冬はとりあえず終わったんだけど、まあ、いろんな片付けもあってとか、雪が降る前にいろいろやっておきたいな、でもピアノもやらなきゃな、あといろあれもしなきゃこれもしなきゃみたいなことが、まあ、いろいろ、まあ、山積みではあるんですが、まあ、なんか毎日慌ただしくなんか充実した日々を過ごしているといえば、まあ、聞こえはいいですがバタバタしているのが、今の現状です。はい、ちょっといろいろ余談というか、まあ、脱線しましたけれども、現在、桜の食事を進めていますというような、今日のお話でした。だいぶですね更新頻度下がってはおりますが、なるべく、継続してですね続けたいなと思っておりますので、皆さん、なんだろう、アップロードされた際にはですね、ぜひ聞いていただければ嬉しいです。それでは本日もご清聴誠にありがとうございました。それではさようなら。